のびついってプレゼンツ、のびつアー、
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も山梨会市にありますラザウォークよりお届けしております。佐野さんね、
はい、
前回いきなりステーキの話をしたんですよ、軽く後半に。
前澤さんがいきなりステーキを買い取ればいろいろと面白いんじゃないかっていうような話を、
そっちの方がよっぽど社会実験じゃないのかって話をしたんですけど、うん、いきなりステーキがね、どんどんどんどん閉店してるとか、社長がね、直筆のようわからんメッセージを、掲示して話題にあったりとかしてる中ですよ、僕はいきなりステーキのマイレージをずっと貯めていて、この度ですね、晴れて、2万グラムを突破しまして。
2万グラムって
20キロ。
まあ、牛1頭にはならへんのか。うん、足1本にもなってないな。
それでですよ、ゴールドからプラチナ会員になりまして。
それ、なるとなんかいいことあるんですか？
ゴールドはソフトドリンクが無料なんです。
はいはい。
僕はいつもコカ・コーラゼロを頼むんですけど、プラチナになると何でもいいんです。
ビールでもいい。
ビールでもいい。
はあ、
まあ、ビール飲まないんですけどね。
もうじゃあフリードリンク制になったってことですね。
そうそうそうそうそう。
はいはい、
で、最初のポイントアップっていうか、グレードアップだから3000円のクーポンがもらえてる。
あ、じゃあ3000円のステーキ食えるってこと？
食えるんですよ。
食えるってことですね。
リブロースステーキを300グラムとか400グラムとか食べれなくはない。
うんうん
うん、そんな中ですよ、また。はい、ね、いきなり社長システムで、もともとありましたよ、そういう制度は、
うんうん、
別に店長になりませんか、みたいな、
あ、そういう力持ち制度があったわけですね、
うん、力持ち制度、それずっとこのイニシャル G から言ってたけど、うん、力うどんのシステム、のれん分けのシステムね、
そうそうそう、よう分かれんけど、関西やと結構いろんな町に力うどん
、力持ち、
があったんですよね。ね、なんであんな増えんねやっていう。
のれん分け制度。
のれん分け制度があるからっていう。
そう。で、まあ、いろいろ叩かれてるんですけど、まあ、肉質が落ちたなとか、僕は最近まで、全然思わなかったんですけど、
言われてから。
言われてからなのか、いやでも実際僕が当たりの店舗なりに行ってたのかも、当たりのワイルドステーキを食べてたからなのかもしれないんだけど、なんとこのポイントアップをした日の肉が、超絶硬かった。
はぁはぁ。
いや別に硬いのは僕は悪事とは思ってないんですけど、噛みちぎれない、飲み込まないとダメなほどの硬さはちょっと勘弁なって感じなんで。で、それ、しかもそれが450g ほど頼んで張り切ってた時なんですよ。まあ、苦行で苦行で。で、最後に、あ、ピローンってなって、会見の時に、あ、ランクアップだったんだってなって、ちょっと救われた感じはしたんですけど。
苦行に耐えた甲斐があったと。
耐えたけど、でもこの硬さだと確かにいきなりこれを最初に出されると、いきなりステーキ二度と来ねえよって言われるんじゃないか。
硬さに関しては、正直なところ、ね、その硬さが結局値段と比例してるわけでもないですし、
これはお肉屋さんを実家に持つね、
はいはいはい、
佐野さんだから言えることだと思うんですけど、佐野さんは、いきなりステーキは俺は評価してるよって言ってたんですよ。それはなぜかというと、安い肉だからって、この柔らかい肉を出して迎合してないところは、好感が持てると、このプロ筋の話は言うわけですよね。
まあ、特にね、アメリカなんかでも特によう言われますけど、ティーボンステーキとか、柔らかすぎると、噛み応えがないというか、嫌われると。ある程度の硬さは必要っていうのはよく言われますよね。ただ僕、いきなりステーキ行ったことないんですよ。
ないからわからないのか。
ないんですよ。周りにないから。で、ようやく、この前かな、去年、松本にできたんですよ。いきなりステーキが。めっちゃ並んでたんですよ。
やっぱりね。
で、並んでて、ああ、入られん、入られんと思ってるうちに、ある突然、店長の髪が。今度誰も入ってないんですよ、今度。
いや、だから、
入りづらい。
風評被害ですよ。
入りづらい、逆に。
で、なんで、だって、ペッパーランチの時は、あくまで一応、佐賞のこと出してなかったんですよ。で、いきなり
ステーキ。ペッパーランチの時は、レイプ事件の方が大き
かった。レイプ事件がでかかったからっていうのもあるかもしれないけど、別々にあんなに一ノ瀬佐賞が、ね、出てるわけでもなくて、まあでも、コック姿のね、一ノ瀬佐賞、すごい男前なんですよ。
まあね。
結構ね、うんうん、昔かっこよかったんだろうなとも思うし、うん、あんな男前で。
あの社長は、うん、ペッパーランチの社長でもあるわけでしょ？
そうですよ。
だから、ペッパーランチで、要は、ほら、まあ、安い肉って言うとあれですけど、ステーキ食べる人もいるじゃない
ですか。だから、ペッパーランチ、なんでいきなりステーキになったかっていうと、うん、ペッパーランチを作るときに肉をいっぱい大量仕入れしていて、うんうん、その、安定供給ができるっていうことと、うん、この 300g とか 200g って、こう切る技術っていうの結構大変なんだよって話してて、うんうん、それを活用したのがいきなりステーキだっていうふうに言ってたんですよね。
うん、ペッパーランチより若干お高めですけど、うん、その代わりガッツリ肉食えると。
そう。それが、別に構えることなく立ち食いで、うん、でも立ち食いはみんな嫌だから、結構座り席になってきてるんです、大半の店が。うん。うんいやそれはそれで良かったし、うん、最初はそんなに一ノ瀬社長をぐいぐい前面に押してるわけじゃなくて、皆さん、社長の一ノ瀬です。肉マイレージポイントカード、なんとか、今無料で作れます。みんな持ってください、みたいなぐらいでやってたんですけど、うん、もうなんかね、年を先に進んでいくごとに、今、ハーゲンダッツの抹茶アイスを出してるんですよ、うん、いきなりステーキで。
はいはい。
で、それが、その歌い文句は、社長が飛行機の中で考えつきました。
うん。
アイディアが降ってきたんですって。
うん。
抹茶アイスを出そうって。で？ちょっと待って、ちょっと待って。で、今までサントリーの黒ウーロン茶がいつの間にか、社長印の黒、PB の黒ウーロン茶になったりとか。
うんうん、それはいいよね。それはまだわかる。
で、カレーも売るようになったんですよ。カレーソースを、うん、お米にかける、うんうん、もしくはステーキ、ハンバーグにかけて美味しい、社長がおすすめ。
うん、
多分、一ノ瀬さんがそれを僕やってるとは、ちょっとよもや思いにくいんですよ。多分、ブレーンっていうか、うん、ついてるやつが、普通止めると思うんです。社長がやろうとなったら、うん。
でもブレーンが考えてるからね。
ブレーンが悪いんじゃないのって。
一ノ瀬さんはあくまでキャラクターとして、
ね。キャラクターを担げって言ってる。多分ね、うん、あれ、スパイっていうか、潰そうとしてるやつがいるとしか思えないんですよ。
逆に一ノ瀬さんのあの文も、
うん、
ブレーンが書いてる。
ゴーストライターっていうか、スピーチライターがいると思うんですよ。
で、これで行きましょう。
うん。これで、支持率は3ポイントアップです、みたいな。
ほんまか
選挙参謀みたいなやつがいんのか。
ほんまに大丈夫かこれって。
普通は思うでしょ。
うん。
そんなに我が我がって、一ノ瀬さんは、昔そんなことしてなかったんですよ。
うん、うん。
ある日境に、社長が飛行機の空の上で思いつきました。ハーゲンダッツ抹茶味って、そんなこと考える言う普通思ったとしても。
で、こうしましょう。
で、こうしましょうって、どういうこと
前澤さんの100万円が当たったら、一ノ瀬さんを呼びましょう。
いや、来てくれへんって100万ぐらい。いや、
そんな高いの、あの人のギャラ。
いやいやいや、100万円で、いや、よかった。次の手形落とせるみたいな話になるの。
え、ガチルマンデーのギャラってそんな高いの？
ガチルマンデーね、
うん。みんなガンガン出てるけど。
ガッチリマンデーのギャラだ。ガッチリマンデーなんかノーギャラでしょ、基本は。
まあ、CM として考える。
CM として考えるんであれば。
CM として考えると何億もあるからね。
やってください、ほんなら。あの、何でしたっけ、お願いランキングじゃなくて、帰りまてんみたいなんで。
そう。
いきなりステーキのベスト5、第5位みたいな。いきなりそんな知らないけどね。
いきなりステーキ当たるやろ、どう考えたって。まあ、全部入ってるやろ。
まあ、そんな知らない数ないからね。うん。
いや、いきなりステーキは、コンセプトとしては非常にいいと思うんですけど。
いや、いいですよ。あんな気軽に肉、僕なんか時にね、うん、焼肉難民って自分で思ってるんですよ。
うん、
嫁さんと焼肉食べに行けない。
はいはい。
いや、まあ、食べに行くんなら高いやつ食わせろよ、こらって僕言われるんで、うん、気軽に焼肉行こうと思ったら、うん、自分の同僚とか、うん、ね、下の子とかを連れて、うん、俺出すからって言って焼肉連れに食べていくぐらいしか無理なんですよ、うん、僕は。そう考えると気軽に行ける、いきなりステーキって。
特にもう長野なんて、ほんと焼肉屋さんもホルモン屋さんもほんとないもんで、うん、まあ、もちろん飯田とかね、焼肉の有名な街にはいっぱいあるんですけど、うん、探せばあるんですけど、それこそね、昔環状線、大阪環状線の天満にあったような、うん、一人焼肉の店なんか全くないから。
ああ。 案外ね、うん、一人焼肉で高い店ってあるんですよ、うん、全然美味しくなかった。
そう考えると、あの、天満にある、まあ、あの、呼び込みのおばちゃんうるさいけど、一人焼肉の店ってすごい入りやすいし。
入りやすいし、そこそこ安くて美味しかった。
美味しいんですよ。ほんで、一人ホルモンもできるじゃないですか。うん。
でも、あの店なくなってたよ、この前。
え、そうなの？
うん。
いや、最近いろんな、ほら、ブログとかで、あの、どんどん京橋の立ち食い蕎麦屋がなくなってますよ、みたいな話を聞いて。
もう、いや、一人焼肉の隣のピンサロに入って、うん、すごい怖い女の人が出たのが、そう覚えてるんですけど。
その悔しさを一人焼肉で晴らすみたいな。そうそう、
あの、どこどこって場所知ってる？別れた旦那がいるんだけど。
怖いかな、それ。
って言われた、なんかすごい熟女のピンサーの人が出てきて、うん、めっちゃ怖かった。
あの一人焼肉の店、2軒あったじゃないですか、ライバルの。両方ないの、うん、
両方なくなってましたね。
いや、でもよく考えたら、その、さっきの立ち食いうどんもそうだし、その焼肉屋さんとか、うん、やっぱあの、マンパワーというか、その個人の、
力によってたのかな、
寄ってたんですね。チェーン店出そうと思うんじゃないですもんね。
そうなんですよ。
でも今考えたら一人焼肉って結構いけたかもしれんな、あれ。
いけた。あとは大阪ではね、あの、うん、一人しゃぶしゃぶの店と
か。はいはいはい。
まあ、あれはまだやってるのかな、道島とか、いろんなところで。
串田カツの田中がこれだけあちこちに、まあ、その串カツの田中が大阪出身かどうか知りませんけど。
丸亀製麺的な感じはするけどね。
そうそうそうそうそう。あれもともと加古川やろみたいなこと言われてるかも分からへんけど、でも。
いや、すみません。あの、正しいかどうか分からないですよ。
そうそう。
そんなこともあるからね。
うん。うん、だから、あの、天満の、ね、ああいうあの、もうカウンターだけの一人焼肉の店ってあったら俺絶対今やったら行くんですけど。
あれでも、下手したら、孤独のグルメとかね。
うん。
全然取り上げられても好きじゃない。
そうそうそう。そういうのは、天満界隈ね、ちょこちょこあったんですよね。うん。うん、そうか、いきなりステーキか、行くか、今度。
行ってくださいよ。
行っとかないといけない。
そうしないと潰れちゃう可能性もありますから。う
ん、え、でも、いきなりステーキが潰れたからって、ペッパーランチがなくなるわけじゃないんでしょ？
いや、だって経営母体一緒やから。
うん。
うん。
え、ペッパーランチもなくなっちゃうの？一緒に。
いや、倒産したらもう、あれですよ。
え、そこまでペッパーランチの足を引っ張る存在になってるの？
うん。
マジで。
うん。
ペッパーランチは、正直、そこまで、な感じはないんですよ、俺は。ペッパーランチ食いたいっていうのは。
まあまあまあまあ、ね。
あの、練り固めた肉でしょ？
うん。
うん。でもほら、ステーキは、まあまあ、やっぱ食べたいじゃないですか。
たまにね。
たまに。
うん。
でも、たまにやからな、やっぱり、いきなりステーキ。あれ、あの、赤鍋じゃないわ。赤から鍋。
赤から鍋、はいはい。
あれも同じ会社？
あれはチューブの別の会社だと思います。
あれは別なんだ。うん、だ結構、その、知ってるペッパーランチじゃないよ。あの、いきなりステーキになるっていう噂の場所があったんですよ。
ああ。
あの、諏訪の方で。
だって、あの、後楽園が、うん、そうそう。いきなりステーキになるとかって言ってたじゃないですか。そうそうそう。
ほんなら、結局赤から鍋になってました。
ああ。後、うん、楽園も迷走してるのかな。でも、頑張ってほしいんですけどね。
後楽園は何？あれ、なんか200何本のラーメンがなくなったから潰れそうなってんの
とか、でも後楽園は、なんかホワイトな企業になりますみたいな感じで、うん、年末年始休みますみたいなこと言ってて、ちょっと好感度上がってるんですよね。ロイヤルホストに学べなのか。
はいはいはい。うん、あ、ロイヤルホストも閉めてるのか。
ロイヤルホストも24時間営業少なくしたりとか。うん、まあ高いですからね、もともとロイヤルホストって。
ロイヤルホストって今高級ディナーの位置づけになってません？
いやいや、高いっすよ、結構二人で食いに行ったら。
うん。普通にそこそこの値段するでしょ。
ロイヤルホスト、デニーズ、
うん、
ガストジョナサンとかね。
ガストの上にちょっとガストステーキ的なもんが。
ああ、まあまあまあまあまあ、
うん。入ったりする程度で。やっぱ基本的にロイヤルホストってそのファミリーレストランの中ではお高めな方。
高いです。でも僕らが子供の頃食べてたファミリーレストランって多分、
うん、
ロイヤルホストぐらいのなんか美味しさとか感動があったような気がする。
そうやね。あの頃、サンデーズさんとかあったかな。
サンデーズさんね。
知りません。
サンデーズさんあったね。
うん。うん、あの家の近くがサンデーズさんやったんですよ。うん、で、よくあの土曜日とかに行ってたんですけど、うん、なんかちょっと、まあ、子供ながらに、いいとこに食べに来たみたいな。
っていうのがファミリーレストランってあったけど、
はいはい、
なんかね、あれ、やっぱファミレスの裏側見せすぎたらダメなんでしょうね。
なんかね、あれ、もうどこの社長かわからんけど、あの、いつもあの社長室の横にキッチンがあって、
うん、
で、思いついたことをいきなりバーッつって、どやこのメニューみたいな。
どこの音
いやいや、そどこは忘れたけど、なんかエビの頭をぶち込んで作ったようななんかシチューで、どやこれみたいな。社長がもうすぐにいろんなメニューを作れるようになっております、みたいな。
え、それ、それ一ノ瀬さんのこと言ってる？
いや、違う、一ノ瀬さんじゃない。多分、ロイヤルホスト的なファミリー。
おー、ロイヤルホスト的なファミリー。ファミリー。ロイヤルファミリーみたいな言い方やめなさいよ。
いや、本当にでも、なんかね、ああいうのってやっぱりその、
社長が思いつきました。まあでもやっぱ創業者ってそんなもん。
そう、やっぱチェーンを広げてるときって、やっぱその創業者のマンパワーで、やっぱりある程度のね、初速が必要なんで。
まあでも、いきなり正規もひょっとしたらどっかに買い取られるのかな。
あ、いきなりステーキだけが、あの、ペッパーランチとは別個にして。
うん、でも、まあ、の、物止めだと思いますけどね、まあ、
でも、やっぱり、フードコートとかに入ってるペッパーランチはすごい盛況ですよ。
まあ、でも、なんかちょっと自分で作るっていうアミューズメント的な動きもあるし、うん、まあ、美味しいですからね。う
ん、そんなにね、うん、ダメってことは全くないですよね。うん、まあ、あの事件の後、やっぱりちょっと、やっぱりその、かなりネガティブな、名前になって名前変えへんのかなと思ってたんですけど、
レイパーランチって言われてますからね。
まあ確かに言い方が、しかもあれ心斎橋でしたっけ。
そうそうそうそう、
大阪の
あれは、あれはあのペッパーホールディングスが悪くなくて大阪が悪いですから。
大阪が悪いの
多分。
まあまあ ペッパーホールディングスが悪いとすれば、その採用した、
うん、
そのまあ人を見抜けなかったのかと。そっちの問題であって、まあ、やっぱり土地柄
の方が強いじゃないですか。
でしょうね。まあもう口がステーキになったんで、今日は多分ステーキ食べると思うんですけど。
いつもステーキ食べてるじゃないですか。大体。
いや、俺ハンバーグですよ。
あれハンバーグでした。
ハンバーグです。僕はハンバーグ。もう
ここ最近ずーっとラザウォークの昼飯って言ったあのステーキハウスに行ってるんですよ。うんうんうん、
いつも座れるからね。
今日は買えないのかなと思ったけど、まあ今日からからですよ多分。
うん、まあまあ。っていうか。
うん、
こっちの方が心配ですよ。いつ見てもガラガラです
よ。あ、この店ね。そう。よく、入れ替え戦にならないのかなって。
そう。これ、多分、まあ、ここが J1 かどうか知りませんけど。
うん、J3 っぽい。
J3 っぽいんですけど、下手したら J3 から地域リーグに落ちるぐらい人少ないですよ。
今日のラザウォークは本当に少ないですね。
まあ、多分ね、今日雪の予報やったから、
うん。みんな構えてるんだな。
全然東京方面から観光客がまず全然来てないし、うん、ほとんど、今日出歩いてないです
ね。
うん。で、ここは、このラザーオークの周りの稲田崎全く雪ないけど、うん、長野から来たら、もう諏訪はもちろんのこと、八ヶ岳、で、小淵沢はもうずっと雪。
うん。
で、ようやく、白州、あのサントリー白州工場から降りたあたりでようやく雪なくなりました。うん、だから、上からは来ないです、今日は全然。
ラザーオークってそんなにみんな集まってきてるの？
集まってきてる。
集まってきてるのね。
え、だって、会社の人らとか、その、スワンに住んでる人たち、結構ラザーオークまで買い物に来ますよ。
じゃあ、ひょっとしたら会うことあるの？
ここで、俺は会ったことないけど、でも。
会う可能性はゼロではない。
ゼロじゃない、ゼロじゃない。なんで、ここに来ないと無印ないんだもん。
あ、言ってましたね。
うん。松本のイオンモールか、こっちのラザーオーク。で、松本イオンモールは、距離的には近いけど。
入るのに時間が
かかる。渋滞がすごいから。
近くて遠い国なんだ。
そう。ラザオークでほら、いつも駐車場もガラガラやんか。
まあまあ、
広いから。ガラガラじゃなくて広いからね。止めやすい。
駐車できるショッピングモール、
ね。そう。当たり前やねんけど。松本のイオンモールって駐車場はもう立体しかないんで。
うん。
本当に大変なんですよ。
まあでも本当にいきなりステーキはね。
うん。頑張ってほしい。
もうちょっと頑張ってほしいのと、うん、ちゃんとした社員、いないのかな、止めるのか。
いやーでもね、美味しいもんの中でもよう言われてましたけど、肉焼くって結構難しいじゃないですか。だからやっぱ硬さっていうのは、焼き方も若干はあると思います。
いやだから多分テクニックも多分あるのと、
う
ん、
そうそうそう。
あとね、よくやるのが、鉄板がね、すぐ冷めちゃうっていうのもあって、
うん、
焼きが足りないのか、だから再加熱結構頼むこと多いんですよ。鉄板を。気軽にやってくださいっていうのと。言われてるんでね。
最後出してくる鉄板がってこと？
うん。だからまあ、熱々ではあるんですよ。うん、熱々ではあるんだけど、うん、冷めるときと冷めないときの差があって。
はあ。
焼きが少ないんじゃないかな。
多分焼きが少ない
ですよね。鉄板としてもね。
うん、鉄板としてもね、うん。そう考えるとなかなか。
急成長しすぎ
て、うん、もうそれ、ありますよね。
っていうのもあるのかもしれないし。ただ、そうして僕、いきなりステーキをかばうわけじゃないけど、うん、店員はすごいみんなちゃんとしますよ。多分一応社長がみんな号令やって、
うん、
なんか違う、違うって言ってやらされてるからかもしれないけど、
どっかの大手みたいな、なんか、
そんなことやってるからダメなんだとかっていう、すごいガチリマンデーのことを叩かれてましたけどね。
うんうん、
ただ本当にサービスもそこそこいいし、
うん、ちゃんとみんなが言うほどではないんですね。
みんな言うほどではないと思うんですよ。
なんで今あのあっという間に風評被害が広がって、あっという間に猫の子散らすようにこうみんなザーッと引いていく。
怖いんですよ本当に。
これがすごいですよね。
うーん、
悪いっていうかそのネガティブなイメージの広がりのスピードは、
まあ本当ね、一ノ社長も気をつけないと、うん、一ノ社長がまだね単体の写真があんまりないんですけど、うん、すっごいいい写真撮られたらそれフリー素材化されちゃう可能性がありますからね今。
確かにね。
うん。
うん。なんでもそうなりますからね。
まあ昔はダスキーアートでいけるかもしれないけど、うん、そこまで特徴ないから一ノ瀬さんって、うん。
そうですね。まあステーキ、いきなりステーキ、正直美味しいステーキ屋さんを探せばいっぱいあるんですけど。
高いですからね。
高いのと、うん、やっぱりね、ステーキハウスってね、敷居高いんですよ。
うん。
普通の。
いくら金かかるんだろう。
そう。
思いながら行くわけですから、
うん、美味しい肉食べたかったら10万みたいなことを言うタクシーの運転手がいるじゃないですか。
僕は神戸であったね。
そうそうそう、うん、なんか普通にもなんかその肉は高いもんっていうイメージを破壊しただけでもまあ全然、
まあまあまあそうですよね、
本当にステーキはもっと気軽に食べれるもんですよっていう、
うん、
ただ破壊しすぎてるんですよねやっぱり。
うん、
正直なんか意外と高いぞ3000ぐらいするので、いやそりゃそうやろって思うんやけど、
そうそうそうそう、
ほんまは7000円とか1万とかいうレベルやったものを3000ぐらいまで落としてくれはったわけでしょ多分。でもそれでもそのガストから比べたらそりゃ高いやろっていう、ガスト言ったら780円やみたいなこと言われるとそりゃ高いねって話になるんですけど、
まあ本当にだから肉もそろそろだからその大豆とかに代替されていくようになってくるかもしれないんですよ、うん、欧米とかでは本当にその牛一頭育てるために、
うん、どんだけ大豆食ってるかって話ですからね、
とあとその牧草とかを使うと、うん、この水をものすごく200リットル、うん、お風呂200杯分ぐらい使うって言ってるんですよ、肉
ガンガン飲みます、家ガンガン草を育てるために配らな感じ
だから、本当に牛って牛肉食べることは自然環境に良くないんだっていう人も出てきてるんで、
しかもなんか地球の二酸化炭素の何パーセントかは牛
で、またあれですよ、多分いきなりステーキ行ってるやつ見たら、うん、グレタさんに、うん、How dare you! って言われるんでしょ、
うん、だから
なんてことみたいな。
まあまあ、もちろんグレタさんにもそういうちゃんとスタッフとかライターさんもついてるん
でしょ、多分下読みしてくれる人いっぱいいると思う、
いっぱいいると思うんですけど、いやでもね、うん、美味しいじゃないですか肉って。
肉美味しいですよ、だから食いたいやん。
うん、いや本当にね、肉って美味しいんですよ、
うん、
そう考えるとね、やっぱりね、その肉を食べない生活っていうのはちょっと、
年取ったからって肉受け付けないって思ってたけど、うん、意外と食いたいですからね。
そう、肉を受け付けない体にはなってないですね。
よかったですね僕らね、
うん、
幸せですよ。
ただ量は食べれなくなってきました、
ね、まあまあまあまあまあ、
うん、あれ何なんでしょうね。いやでも、
うん、
そのお年寄りがよく言われるその酸っぱいものが食べたいとか、納豆とかあっさりしたものを食べたいっていうのも分かるんですよ、
うんうん、
あっさりしたものを食べた上で肉も食いたいんですよ。
だからバランスでしょ、だから多分、うん、甘辛いとかソースっぽいものを食べたいとかっていう、なんか中和しようとしてるんでしょ、人間って。多分バランス取りたいからっていうので、うん、
まあ、だから若い頃やったらもう毎日肉食えたんでしょうけど、うん、それがまあ週に4日ぐらいになったかなっていう、まあそのレベルですけどね。でもまあやっぱりステーキはやっぱり憧れですね。
ですよね、僕らからしたらね。
未だにやっぱりステーキに憧れを持ってますからね。
まあ自宅でうまい肉が焼けたらいいんですよ。
焼いたらいいじゃないですか。
うん、テクニックがあればね。
いや、そんなに難しくないと思いますよ。
うん。
うん、10枚ほど焼けば。
まあまあまあまあまあまあ。で、ちょっと一人暮らしの時は、よく赤ワインとか買ってきて、うん、フランベみたいな、わーってやって、はい、おーって。
うん。
楽しかったんですけど、うん、今それやるとね、うん、怒られますからね。
なんかなる？
なりはしないけど、うん、あれなんかしに焼いたって言われるじゃないですか。
あ、同居人に？
同居人に。
同居人に。
同居人って言われる人に。
うん。いやね、うち、うん、そうですね、家でステーキはもちろんたまに焼くんですけど、うん、ステーキはやっぱりね、 ステーキハウスで食べた方が美味しいですよ。
ですよね、やっぱりね。
うん。いや、もちろん家で食べた方が安いし、量も多いし、分かってるんですけど、別に焼き方も自分で下手じゃない。もう最初から自分でそのプロじゃないし、その火力も全然足りてないから、もう最初からカッティングしたやつを焼くじゃないですか。で、まあ弱火で長く焼いたりとか、いろいろ試すんですけど、やっぱ雰囲気が。
まあね、ステーキハウスはステーキハウスの良さがね。
良さがあるんで、いや、俺はいきなりステーキっていう雰囲気を味わって、うん、その雰囲気込みで、いきなりステーキの3000円のステーキを味わえばいいと思ってるんですけどね。
う
ん、
で、もう一個ね、いきなりステーキのフォローをするわけじゃないんですけど、うん、外食の中でいきなりステーキの米は結構美味しいです。
米？
お米は結構美味しいです。外食産業の中で一番多分総じて美味しいのは、うん、ホットモットの金目米が多分一番美味しいと思うんですけど。
ホットモットって本当いいよね。
ホットモットのお米はいい。でもそれに次ぐぐらいお米の外れがない。いきなりステーキって。
あ、そうなんですか。
その次はゴーゴーカレーぐらい来るのかもしれないですけど、僕外食で一番お米がまずかったらすごいなんか全部台無しにされる気分になるんですよ。
もちろんそうですよね。
はい、何この小米とか臭いなみたいなんてあるじゃないですか、たまに。
まあもちろんね。そう考えるといきなりステーキはあの手抜いてはないんですよ。
ないはずなんです。何かがおかしい。
うん、だっておそらく外食の中で一番先に手抜くのって米なんですよ。米のランクを下げるっていうのが一番まあ分かりやすいじゃないですか、チェーン店からすると。
だからまだ僕の舌がおかしいのか、貧乏舌なのか分かんないけど、米は最初いきなりのこと、誰じゃないけど、塩ちょっとかけて、最初肉より先に米食べてますからね。
多分ね、肉もそこまで落ちてないんでしょう、きっと。
雰囲気？風評被害？
ただ、やっぱりその店舗広げすぎたスタッフのその技術
が落ち着いてない。
多分その、本当に技術ある人は、その肉の質を確かめて焼いてはったんだと思いますよ。
まあ、だから、調整をしている、もうちょっとこれは差し入れた方がいいとか。
いろいろ、その熟成度合いとかね。いろいろ、もちろんマニュアルもあるし、ちゃんと全部あるんでしょうけど。
落ち着きれない。
それでもやっぱり、ベテランの天ぷら職人とか揚げるやつと、その、ちゃんと時間で。
お、それはまだ、あれかな、ホリエモンが、天ぷら職人に10年、寿司職人10年なんて、プケラーみたいな。
いや、もちろん、
まあまあ、もうあるとは思うけど。あるとは思うけど、でもそこまでやる必要もないけど、
ただ、もちろん、半年で寿司職人にはなれるけど、でも、なんか、あるでしょ。やっぱその、この、今日の魚のこれでやったら、こう握った方がいい。
いいっていうのは多分あるね。
ある。
まあ、サモさんがよく言う修理の技術でも、俺がやるこのドライバーのギュッと締め方と、入社2年目ぐらいの子がやる締め方では、なんか知らんけど違うんや、みたいな。
結局、だから引き出しの多さが違うってことなんですよね。
ナノとか、まあありますよね。パソコンでも、機械でも、治らんけど、僕やったら治るみたいな、
ね。そうそう。だから結局ね、その引き出しが1個しかないわけじゃないですか。マニュアルがない、マニュアルしか見てない子は。
だからそこは。やっぱないことはないんかな。
あと、もうやっぱりね、最後は愛情でしょうね。
気持ち。
そう。だってもうその、いきなりステーキを育てようって集まってきたスタッフが焼いてる肉と、なんか、給料良さそうって言って入ってきてる人が焼いてる肉では多分、愛情が違うんで、それは肉の味も多分変わると思いますね。
まあ、ゆき先生みたいな話を聞くのは思わなかったけど、料理は愛情。
でも最終的に料理ってそうやと思いますよ。美味しくなれって思いながら焼いてる人のやつは多分美味しいと思います。
ああ。
だそういうスタッフがやっぱ揃いきれてないんでしょ、きっと。
ぜひともね、一応社長にこの放送を聞いてほしいですね。
いや、わかりませんよ。で、ユニバーサルスタジオ買って、もうずーっと低くなったとこから一気に V 字回復したわけじゃないですか。あれ別に何かしたわけじゃないですからね。
まあまあまあ、経営陣が変わったからっていうのも。
そう、経営陣変わって何をやったかっていうと、もう一人一人が、ユニバーサルスタジオ、好きになりましょうっていう。
何そのサンリオビューロランドの、
そう、
女、社長じゃないわ。
そう。でも、
専務か。
でもそんな感じ。で、まず自分らが楽しんで、自分らが好きになって、お客さん一人一人に楽しんでもらおうっていうだけの話ですからね。
まあ、もうね、至極真っ当な話で終わっちゃうんですよね。
でも、それは、もうその橋の方の、もう下の方のスタッフに、全部浸透させるっていうのは、
難しいことだけど。
いや、でもね、それは本当難しいわ。
ここで本当に盛り返したら、一応社長本当に株上がると思いますよ。本当に。 だってレイプ事件があってからまたあれですから、
うん、だからレイプ事件も忘れたらいいやもう忘れたったらいいやでもまあ本当にあの3000円の肉を高いっていうのがね、
うん、
もうそれがね多分だからもうもしかするとその去年一昨年よりもさらに日本が貧乏になってるっていう、
ああやだやだそっちの話にもなるんですよね、
にもなっちゃうのかもしれないですけどね、それはいいやんな月に1回3000のステーキぐらい
って思うんですけどね、
って思うんだけどもうそれすら無理ってなってくると、これもいきなりステーキのせいじゃないからね、
うん、景気が悪いんだ、
いや本当に1000のステーキ高いとか3000のステーキ高いって言われたらもうじゃあガストでいいやんっていう、ペッパーランチでいいやんっていう話ですからね。だからその層が本当にいなくなってんのかもね、その中間、
中間層はね、
うん、月に1回の贅沢も許されへんっていう、
まあでも基本的にはシングルというか一人の人が、
そうそうそう、ソロの人がね、
で最初僕いきなりステーキ行ってよかったなと思うのが、お年寄りの元気なおばあさんとかおじいさんとかがフラフラっと入って300グラムのワイルドステーキを食べてるのを見て、はいはいはい、ああいいなって思ったんですよ、
うん、
やっぱり年行ったら食えないよって言うんじゃなくて、本当元気な人って肉がバクバク食うじゃないですか、あれ見て結構僕は感動したんですよ、あ、やっぱりおばあちゃん肉食いたかったんや、
いや食べたい食べたい、
うん、な一概にそう決めつけも良くないし、年寄りだからなんかっていうわけでもないから、あ、いきなりステーキっていいなと思って、僕はいきなりステーキは結構好きで、あんだけみんな叩いてる中僕はすごくいろんな中でいる中こういきなりステーキ頑張れって言ってるの僕ぐらいだと思いますよ本当に。まあ佐野さん食いに行ったことないからっていう。
いやまあまあ食いに行った、いやでもまあね、まああのあくまでこのラジオはあの土井監督といきなりステーキをずっと押してますから。まあいいんだ。
あのオリックスのね、そうそうそう、土井監督は悪くない。一郎を2軍に落とした悪人みたいに言われてるけど、
1年目から68試合も高卒の選手を使ってる時点でいいでしょ。
それで文句言うなよと。
そう、まあまあまあ、それ、土井監督はもう横に置いといて、高木さんも残念なことでしたけども、
残念でしたね。
いきなりステーキは食べに行きますよ。
帰ってください。
来月松本行った時に行かせていただきます。
潰れる前に、
はい、潰れへんから
。潰れない。大丈夫。はい。ということで、肉マイレージね、はい、僕ら違いになった記念でおめでとうございます。
しましたけども
。はい。それでは皆さんおやすみなさい。
さよなら。